いつもミニストリー働きのために覚えて支えててくださることを感謝申し上げます。この1年は妻の父であった日本への宣教師でもありましたけれども、ライオン宣教師の看病と、そして年が明けましてこの2月の10日に召されました。で、看病をする機会をいただきながら、一つの本を同時に翻訳することが許されました。で、父が召されて2ヶ月後に日本で発売されました。英語ではトム・ライト、あるいは N.T. ライトという人のシンプリークリスチャンで、クリスチャンであるとはというこの本を出すことが許されました。イギリスの人の英語でシンプリークリスチャンなんですけど Not simply English 大変苦労をいたしました。ですけれども、この本を通して、神様がこの世界を始められた創造の時の神様の技と身思いが、新しい天と新しい地、この世の終わりの時の神の新しい創造で、始められたことが終わりの時に神様が完成させるということを、このその全体のパノラマを見ることが許されました。ですから創世記から黙示録までの一つの一大パノラマを見るような思いでこの 本の翻訳をいたしました。で、神様が始められたことを神様が完成されるんですけれども、ですけれども私たちにとっては完成なんですけれども、同時に私たちが人として生きていく中で受けているさまざまな痛みや苦しみが最後の時に癒されていく回復の時でもあるんだということを思わされました。で、黙示録は理解するのがそんなに楽ではありません。文字通りのことなのか象徴的に言われていることなのか、多分両方が含まれていることではないかと思います。で、先ほど読んでいただきました19章の6節から9節までのところで、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。で、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い天布の衣を着ることが許された。その天布とは生徒のための正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。このところで最後の時に主であるイエス・キリストが王として来られる。で、その時の情景が子羊の婚姻の時が来たと表現されております。終わりの時のことなので文字通りのことなのか象徴的なのかいつも迷うんですけれども、ですけれどもその終わりの時の情景が子羊の婚姻の時、そしてその婚姻のために花嫁がその準備ができたのだからと表現されております。そして21章の1節から4節までのところでもところでは次のような形で表現されております。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが 夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ですけれども、神様は新しい天と新しい地を作られるんですけれども、それは最初に作られた天と地を神様が新しくされて、しかもその新しい天と新しい地がその新しいエルサレムとして、そしてその新しいエルサレムが神のもとから地に下ってくる。ですから全く新しいものなんですけれども、以前のものが過ぎ去るんですけれども、どこかで以前のものを神様がもう一度新しくしてくださる。で、その情景がその夫、その天からその夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たと表現されております。ですから神様はこの地を作られた最初の事柄を、新しい天と新しい地のこの世界でもう一度それこそ新しくして私たちに見せてくださる。神のもとから下ってこの地に下って、神様が私たちがもう一度見ることができるようにしてくださると表現されております。そして黙示録の最後の章の22章の最初のところで、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種類の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。これが聖書の一番最後の章の一番最初に書いてある神様の約束であります。あのエルサレムの都の真ん中を川が流れております。それはエデンの園のあの園に流れている川を、神様がもう一度同じような形で新しいエルサレムの都の中央に命の水の川が流れる。今朝第二集会室に泊めていただいてるんですけど、脇を通って来るときに、フェンスに今日の午後2時からのピアノコンサートの案内が載っておりまして、その曲の一つが命の水の川というのが曲の一つになっているのが分かりました。どのような命の川が流れて、どのような麗しい音楽を神様が奏でられるのか、想像することができます。で、その命の川が流れているその両岸に命の木が植えられて、そして実を結び、毎月実を結び、12種類の実を結び、そしてその木の葉が諸国の民を癒したと記されております。エデンの園で失ってしまったものを、神様は最後の最後までそのことを覚えておられて、新しいエルサレムにおいてもう一度命の木を植えてくださって、その木の葉で私たち一人一人が、そして諸国のすべての民が癒されることを神様は約束されておられます。そのことが私たちにとって、神様にとっては創造の完成なんですけれども、私たちにとってはまさにその命の木の葉で私自身が癒されていくことになります。で、そのことは私たち創世記の中でアダムとエバを作って、神様がアダムとエバを通して 神様はご自身の栄光を表そうとされたんですけれども、そのアダムとエヴァの罪のゆえに神様は何とかそれを回復されようとしておられるということを知ることができます。創世記の一章のところではご存知のように、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様はご自分の作られたアダムとエヴァを通して、神様の世界がご計画通り整えられて支配されていくことを神様は望んでおられました。ですけども、罪のゆえにそれが叶わなくなった時に、神様はでもそのことを最後の最後まで神様がとどめておられて、新しいエルサレムにおいて完成してくださる。ご存知のように、創世記の3章のところで、それで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取られた土地を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルミムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。ご存知のように、神様は善悪の木の実から食べてはよい、で食べたならば必ず死ぬと言われました。ですけど、神様は善悪の木と、もう一つエデンの園の中央に命の木を備えられ、そして彼らを追放して、神ご自身がその命の木を最後の最後まで守られました。そしてエルサレムの、新しいエルサレムの天の都において、神様がその命の水の川を設けられて、その川の両岸に命の木を生えさせ、12種類の実がなり、そしてその木の葉によって諸国の民が癒された。私自身もそうでありますけれども、家族のこと、そして夫婦のこと、子供たちのことで、私たちは傷つけられ、そのことで苦しみもがき、そして涙を流す私たちであります。ですけども、神様はそのような私たちが最後の最後まで、神様は私たちのことを覚えていてくださって、新しい天と新しい地で私たち一人一人が子羊の婚宴に招かれる花嫁として迎えられると約束してくださっております。そして私は、創世記で始まったことが黙示録で成就していく、完成していくんですけれども、その間で神様があたかもそのことをイスラエルの民との間で契約を結ぶことによって、具体的に神様のその愛を示されてこられたと言えるのではないかと思っております。神様はアブラハムを祝福されました。でも、その神様はアブラハムへの祝福は、アブラハムの祝福のためではなくて、アブラハムを通して全ての民が祝福されるためのアブラハムへの祝福でありました。ですから、私たちが祝福されるのは、私たちの祝福のためではなくて、私たちを通して神様の祝福が他の人たちに及ぶために、神様が私たちを祝福し、この教会を祝福してくださっていると思います。ですけども、ご存知のように、旧約聖書の歴史というのは、その神様の愛に背いていく神の民の歴史とも言えるのではないかと思います。神様がどんなことがあっても、アブラハムと結んだ神様の約束を最後の最後まで果たされる神であることを イスラエルを通して示されたのではないかと思います。エレミア書のところでは次のような表現があります。2章の最初のところで、ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って、主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私の従順、私への従順を覚えている。ですけども、3章ですと、背信のイスラエル帰れ、背信の子らよ帰れ、主の御告げ、私があなた方の夫になるからだ。そして31章のところに参りますと、3節と4節のところで、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなた方を立て直し、あなたは立て直される。エレミアを通して、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。イスラエルの民が神から離れた、そして背信のイスラエルとも呼ばれた。で、それがまさに旧約のイスラエルの民の歴史であります。ですけども、それはイスラエルの民だけではなくて、まさに私たちの姿でもあります。神様を知っているんですけれども、イエス・キリストによって救いをいただいているんですけれども、どこかで私たちは神に背いてしまう、神に背を向けて神から離れてしまう私たちであります。ですけども、神様は永遠の愛をもって私たちを愛してくださっている。それゆえ神様は誠実を尽くし続けたと言われます。いかがでしょうか。私個人にとっては、たとえ私がどのように神様から離れても、神様の永遠の愛と神様の誠実は決して変わることがないということが、私にとっての救いであり、私にとっての望みであります。その望みのゆえに私たちは生きることが許されております。この今回日本に来る前に、私の妻のいとこの葬儀に行ってまいりました。私の家内よりまだ10歳若いいとこでありました。信仰を持っておりましたけれども、急に召されました。で、その葬儀に伺いまして、ですけれども、そのいとこのご両親は、残念ながら離婚をされておりまして、で、その葬儀の時に後ろの方から、私はそのお二人が、お母さんが右に、そしてお父さんが左に座っている状況、そして子どもたちも、残された他のいとこたちも母の方について、お母さんの方についたり、お父さんの方についたりする状況を見て、その状況を見て、でもそれはその方々だけではなくて、まさに私たち一人一人がどこかで自分の家族のことで、そして自分の家庭生活のことで、自分の家族の子どもたちのことで、どこかで残念ながら傷つけ、そして傷つけられている、その傷を私たちはずっと負い続けております。ですけども、にもかかわらず神様の永遠の愛は変わることなく、それゆえ神様は私たちがどのようなことがあったとしても誠実を尽くし続けてくださる神様であることを思わされながら、その葬儀に出席をいたしました。そしてご存知のように、同じことがイエスご自身が神様のその身思いをきちんと受け止めて、イエスご自身が 弟子たちに、あるいは群衆たちに語っているときに、イエスご自身が花婿としてこの地に来られているということを語っております。断食の問答をしているときに、イエス様は花婿が取り去られるときが来ます、自分のことを言っております。そしてマタイ伝の25章では、1節から13節なんですけど、全部読みませんけれども、それで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かったという、神の国の例えを花婿を迎える10人の花嫁としてイエス様が語っております。そしてご存知のように、あのパウロも同じ思いを受け継いでいることを知ることができます。第二コリントの11章のところで、というのも私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪魔によってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。パウロはコリントの人たちを一人の人の花嫁として捧げると表現しております。でパウロはその時に、アダムによって罪が入って、アダムとエヴァの間がダメになってきたことを思い起こしながら、コリントの人たちを一人の人の花嫁として、私は清純な乙女として私はあなた方を捧げると言っております。そしてご存知のように、エペソ書の5章のところでは、夫たちを、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。私たちは新しい天と新しい地で子羊の婚宴に招かれております。そして私たち自身が花嫁として整えられて花婿を迎える、その新しいエルサレムでの情景を私たちは約束されていただいております。でもその約束が成就するのは、そのために神ご自身が一人子であるイエス・キリストを子羊として、お羊として捧げてくださって、そのキリストのゆえに私たちはもう一度夫婦の在り方を回復することができる、その道が与えられているので、単なる自動的に子羊の婚姻に招かれているのではなくて、私たちもこの地上にあってキリストの救いをいただいているものとしての責任を果たしながら、新しい天における子羊の婚姻へと招かれております。夫たちを、キリストが教会を愛し、でキリストは私たちのためにご自身を捧げてくださったことによって、清いシミやシワのないその清い聖なる教会を、神様が聖である私たち聖なるものとして、キリストが私たちを神様の前に立て上げてくださいました。でそのことをパウロは夫たちに対して、キリストがそうされたように妻を愛しなさい、でそれはシミはシワのない栄光の一人の姿の女性を、夫である男性である私たちが神様の前に立て上げるためであると言っております。私はミニストリーの一環として男性集会をさせていただいております。でその男性集会で、男性だけで、私たちの残された最後の務めは、私たちは仕事とかいろんなことを できるんですけども、男性として残された最後の務めは、一人の女性を 栄光の姿で神の前に立ち上げることではないでしょうかということで男性集会をしております。で、私の妻はもうシミはシワやどんどん増えてきてるんですけども、なんとか栄光の姿の女性として神様の前に立て上げていくことができたらばっていう願いを持っております。で、私はそのようなことを思いながら、一つなんか女性の中の神様が与えられた特権なのかなと思うことが一つあります。で、それは子羊の婚姻にキリストの花嫁として招かれている、その花嫁の姿のイメージをその男性はなかなか描ききれないんですね。でもなんか女性の方は家内と話してもそのどんなに年を取っていてもなんか神様の前に清い聖なる花嫁として出ていく、その麗しい姿を、自分の今までの状況がどうであったとしてもとても麗しい自分の花嫁の姿の情景を思い描くことができるんだと分かりまして、実は男性である私は少々がっかりしたというのか、男性である私なかなか思い描けないんですね。でも女性である方はキリストの花嫁として新しい天と新しい地でどのように花婿を迎え、花嫁として迎えられるのかという、その麗しい情景を思い描くことができる。で、それもキリストのゆえに、子羊であるキリストが私たちのためにご自身を捧げてくださったことによって私たちに許されている望みであります。で、男性である私たちは、私自身はこの地上で許されている限り、一人の女性を栄光の姿で神の前に立ち上げていくことが男性としての仕事なのかなと思わされております。そして最後に、私は旧約聖書の画家の学びもいろんな形で してまいりました。ですけど今回この黙示録の学びを通して画家と黙示録が結びついているということが分かりました。で、画家はソロモン王様の、いわゆる公園の席だとも言われております。で、それはともかくとしまして、その画家の一番最後のところで花嫁が花婿に来てください、画家の最後のところで私の愛する方よ、花嫁が花婿に私の愛する方よ、急いで来てください、荒涼の山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。そして黙示録の一番最後のところ、22章の一番最後のところで御霊も花嫁も言う、来てください、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐ来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン。この望みと恵みと癒しをいただいていることを共に感謝しつつ、この地上にあって許されたところで神様の形を反映させていくものとして歩んでいきたいと願っております。お祈りをいたします。しかり私はすぐ来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン。